こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっとね、今回収録環境が違うので、いつも使ってるツール、ね、サービスが。
リバーサイド FM ってサービスを使ってるんですけども、うん、なんかネットワークの障害がなのかなこれ、
うん。
なんかね、つながりませんみたいなのを再三言われて、で、ゼンキャスターという、まあ、似たようなサービスがあるんですけども、それが最近こう、うんうん、プラン設計が変わって、基本的にはフリープラン。フリープランとエンタープライズプランっていう二つのプランになって、で、フリープランはもちろん無料。エンタープライズプランに関しては、うん、call me みたいな、ask me みたいな感じの値段になっていて、これどこでお金取るのかなみたいな。
本当ですね。
感じになってるんですけど、まあ、なんか AI のインテグレーションみたいなのが入ってるんで、多分そこにクレジットして、なんか編集したりとか、そういうので自動的に編集してもらうとか、そういうやつでお金取っていくのかななんて思ったりとかしてるんですけども、まあ、収録自体はこれで無料でできるんで、ちょっと今試してみてますね。
はい、やっていきましょう。
はい。ダメならもう一回撮ります。
そうですね。はい。この間、先週かな、このポッドキャストが公開されている前の週、
うん、
8月の21日ですかね。私ですね、よしおみという名前ですので、
はい、
ID、まあ、タテナの ID とかツイッターの ID を、クリス4403、よしおみっていう数字にしてるんですよね。
うんうんうん。
まあ、大体こう、数字の人って結構その誕生、誕生日だったり、誕生年月だったり、こう、
はいはい、ありますね、まあ。
やってますけど、私は4403は、よしおみっていう数字にしているんですけど、
うんうん、あれと一緒ですね。くしーさんと一緒ですね。ね、
あ、そうそう。くしーさんと一緒、まあそうね。そうそうそう、うん、ナンバーズっていう、一応私のくしーさんが、ほら、名前をさ、こう、数字で表せる方々を、ナンバーズとして。
ね、僕、全然中に入れないんですよね。
長山さん。
うん。
確かに、いや
もうガーデン、もうガーってのやねんってなっちゃうもんね。
ナ、ま、ー、あ、が7でしょ、
うん。7はいけんだけどね。
山は、
山は丸いけん。ガーが邪魔なんですよね。
ガーね。ガーむずいね。ガーは数字で難しいね。カーだとどう？カーもダメか。
カーもなんかなさそうですよね。
ナーが、確かに。
うん。
たけし。
下もね。下のたけしもね、4が4ぐらいでね、あとないんですよね。
確かに。ああ、うん。そうなると入れないですね、ナンバーズ。
そうなんですよ。
私一応4403なんで、4403って書いた T シャツもね、作っていただきまして。ね、まあそしたらその、先日、まあその8月21日がですね、
うん、
私が社長に就任してからちょうど4403日目という。
おう。よしおみ日後。
よしおみ日を、ね、一般の人から聞いたら、それなんだそれみたいな感じなんですけど。
切り悪すぎるだろ
うって。切り悪すぎるだろうっていう感じなんですけど、なんでこれに気がついたかっていうと、僕がハテナボで作ってる、ハテナカウンティングっていうサービスで、一応就任間の日にちをこうずっと記録してたんですけど、まあ、僕もね、気がついてなかったんですけど、スタッフの一人がそれに気がついてくれて、もうすぐ4403だですね、みたいな。で、まあ、あ、そうだね、とかって。一応会社でも、今週そうなんです、とかって言ってたんですけど、そのサプライズでお祝いをしていただきまして、なんか、はい、びっくりしました。会社の朝会を終わった後に、ちょっといいですかみたいな感じになって、今日4403日目です、みたいな。で、その T シャツ、クシーさんが作ってくれてるというか、用意してくれてる、はいはい、T シャツをわざわざこっそり何人か買って、10人ぐらい買ってくれていて、それを着て、その着てることがバレないようにみんななんか薄いパーカーとかをこう羽織っててですね、そのお祝いの瞬間だけこう脱いで数字出してくれるみたいな感じのことをしていただいて、非常にありがたかったですね。これなんかお祝いをしてもらうっていう。
いや、僕も遅ればせながら T シャツ買ったんですけど、全然間に合いませんでしたね。
いや、間に合い、ありがとうございます。長山さん、いらないでしょ別に。僕の4403のシャツなんかね、まあデザインがかっこいいから、
そう。
なんか別に数字だろうなっていう、
ね。うん、なんかの数字だろうな、みたいな感じなので。うん、
まあ
いいかなと思って。うん。でかい素数かな、みたいな感じでね。
でかい素数かな。4403って素数なのかな？
いや、わかんない。
ちょっとあの、聞いてみましょうか。4403は素数ですか？素数ではありません。
7と17と37の積って書いてある。
そう、7×17×。
結構でかい素数だな、の掛けなんだな。
そうっすね。7、17、37。そうなんだ。いや、ありがたいなと思う。そういう、なんかこう、サプライズでお祝いしてもらうことなんてそうそうないので、はい、うん、ありがたかったですけど、会社の朝会の最中だったんで、なんかみんなの時間を奪っちゃうのも、あれだなと思って、なんかこう、ちょっとそわそわしちゃいましたね。なんかね、ありがたい反面、なんか、すいませんって
言われて。そういう時ありますよね、なんかね。心の準備ができてなくて ね。
そうそうそう、うん、ごめんなさいって。
いいのかな、みたいなね。
はいうん、はい。でも、まあ、ありがたい。まあ、そういう心遣いをしていただいたのが非常に嬉しいなと、はい、思った次第でございました。うんうんうん、ありがとうございます。
はい、よかったですね。う
ん、はい。そしてですね、その前の日なんですけど、8月の20日なんですけど、うん、会社の方で久しぶりの新サービスを出しまして、
新サービス。
個人ユーザー向けの新サービス、ハテナパークスというものを出しておりまして、はい。まあ、ディスカッションフォーラムですね。昔からある、
掲示板的な感じってことですかね、ま
あ、そうですね。スレッドがあって、うん、ツリー型のそういう掲示板の。
懐かしいですね。スレッド型掲示板っていう単語。
そうね。うん。まあ、この令和のこの時代にこのサービス出すのかみたいなこと、あの、ことを書いてる方もいますけど、
うん、
はい。まあまあ、使っていただければという感じですね。はい。まあ、そのうちその、まあ、会社の告知文にも書いてますし、メッセージを少しですね。会社の方のポッドキャストでもちょっとこのことについて喋ろうかって話もしてるので、まずよろしければそちらの方を聞いていただければという感じで。はい。ただまあ、あの、もちろんこのね、おっさん FM リストの方たちは、サービスの方を、まあ、覗いていただいて、はい、
うんうん。
ちょっとこう、触っていただけると嬉しいなと思っているという、まあ、告知でございました。はい。冒頭に告知。はい。
すごい、もう、ハテナパークスオフ会が開催されてんだ。
そうなんですよ。
へ、
はい。まあなんかあの、触ってる感じがね、ハテナ俳句っていう、まあこう、ユーザーさんに人気だったサービスで、まああのサービス終了してしまったんですけど、まあそれに結構似てる部分もあったりしているので、まあそういう感覚で使ってくださっている方たちも、まあ早速いらっしゃって嬉しいですね。このね、オフ会、早速オフ会を開いてアップしていただいてるみたいなね。
うん、面白い。ラム肉を食べるなどのユーモアが欲しかったって面白いな、これな。キャラクターが羊なんでね。
あ、そうですね。
羊。ジンギスカン食べたら面白いんじゃないかみたいなね。
はい。そうなんですよ。はい。まあまあ、皆さんよろしくお願いいたします。
はい。
はい。という感じでね、あの、8月、もう終わろうとしておりますけども。
うん。
はい。なんか、長山さん、最近いかがお過ごしですか？この暑い中。
暑い中ですね。まあ、うん、ランニングは続けてはいるんですけども。
うんうん。
ちょっとね、膝悪くしちゃって。
走りすぎちゃった？もしかして。
いや、走りすぎたというよりは、
うん、
朝ね、ランニング行くつもりで立ち上がったら、変な風に、変な角度に力が入っちゃったのかわかんないですけど、こうちょっとピキってなって。
あら。
で、あ、これなんかちょっとやっちゃったかなと思ってしばらく、休んでたんですけども、また足動かしたら、結構なんかある一定の角度で入ると、なんか結構痛いみたいな、かなり痛いみたいな、ぶつくまるような痛さがあったんで、
うん、
これはちょっとダメだなと思って、しばらくランニングはお休みしてました。
うん、
まあ、といっても2日ぐらいでしたけど、休んだのは。
うん、
で、あとはだましだまし走ったりして、今はだいぶっていうかほとんど回復してるんですけども、
うん、うん
うん、なんか多分、そうね。関節のあたりがちょっとね、ダメなのかな。
いや、体は大事にしていきましょう、我々ね。
そうなんですよ。
ちょっとした違和感が命取りになってくる。
そうなんですよ。膝久しぶりにやったなーっていう感じだったんで、ちょっとショックだったんですよね。まあでも今は走るようになってきて、少しずつ距離もまた回復しつつあるんで、
うん、
まあ良かったなーっていう感じですけども。
はい、
であとは仕事で結構ねもうみんなそうだと思うんですけども AI を使うことが多いというか、うん、もうほとんど AI を使って仕事をしてるんですが、
うんうん、
まあそうするとずっとこう日がない一日 AI と話してるわけですよ、
うんうん、
で AI が生成した文章を長ったらしい文章をねずっと読んでよしじゃあそれでお願いしますっていう係をやってるわけですね。
はいはいはい。
で、また次のターンになったらまた長ったらしい文章をバーって書かれたやつを、ふんふんふんふんって読んで、あ、よし、お願いしますって言って、 やるっていうことをずっとしてると、なんかその頭の中が AI が作った AI が生成した文章で頭の中がいっぱいになってるなって感じがしたので、
うん、
それに負けないぐらい人が書いた文章を読みたいなっていうふうな気持ちが最近強いんですよ。
ほうほうほうほう、うん、
なんでちょっと本をね、
うん、
多めに読んでいこうかなと思って本をねなるべく読もうと。
なるほどなるほど。
感じでちょっと隙間があったら本開こうとか、まあ、週末とかも時間ゆっくりするんだったら本を読もうとか、
うんうん
うん、まあ、お風呂の中とか寝る前とかでも本読もうみたいな感じで、まあ、SNS とかはちょっと控えめにして、まあ、本を読む時間を増やそうっていう習慣にしてるんですけども。
なるほどなるほど。
はい。
確かに AI が書いた文章って なんか読みにくくないですか？なんか、まとまってって、ね、こうちゃんとしてるんだけど、
いや
なんだろうね、こうなんか全然体に入ってこない感が僕はまだあるんですよ、ね。
いや、そうですし、なんかね、モデルによるんだと思うんですけども、あるモデルを使ってると、うん、本当に何言ってるかわかんない文章を生成してくれるんですよね。
なんか、ちゃんと整った文章だし、
うん、
読めるんだけど、
読めるんだけど、
なんか不思議な感じになりますよね。
そうなんですよ。
なんだこれはっていう感じになるんですよね。
でも最近、だから最初はね、だから自分のその読解力が低かったりとか、
うんうん、
と思って一生懸命読んでたんですけども、そんなわけねえなと思って、うん、もう何言ってか分かんないって最近はもうはっきり言うようにしてますね。
いやだからさ、結構僕思うんですけど、その、便利だからさ、みんなその AI で出力した文章を気軽に共有したりするじゃないですか。
うん、
仕事の中。まあ、その AI と対話してね、その AI が出したものを中山さんがみたいにこう読むとかはあると思うんですけど、
うん、
そのなんかレポートだったりなんか。
あ、第三者にね。
第三者に出すための文章を AI で書く。はいはいはい、で、それをさ、その、あんまり遂行もせずにそのまま出してくる、渡してくる人が結構。
ありますね。
いる。
たまに。
と思うんですよ。
うんうん、
その、ネットの中でもいると思うんですけど。
うん、
ちょっとね、やっぱ落ち着いて読んでから共有した方がいいと思うんですよね。その理解でき、自分が理解できる気持ちいい文章かなっていうところと。
そうですよね。それはわかる。
うん。で、うん、もう一個さ、その、やっぱり普段人間の文章というか、その、どういう文章が心地いいかっていうのを分かってないと、その判定ができないんだろうなと思うんですよ。
確かに。文章だったらいいだろうってなっちゃうからね。そう。それも別にいいだろうってことになりますからね。
ちゃんとまとまってるし、うん、なんか、それなりにこう、整ってるからいいだろうって思っちゃうけど、まあ、永山さんだからそのやってるその人間の書いた文章っていうか、うん、まあ、そのね、人間が書く小説とか、そういう文章って、ちゃんと人間が読んで、心地いいというか、こう、すっとなるべく入ってくるように、整えられてる、
うん、
ね、いろんなこう、人の目が入ったりして、整えられてるもんだと思うんで、
うん、
まあ、それでこう、ある程度訓練しておくのもいるよなと僕はちょっと思ったんですよね。思ってるんですよね。
そうですね。まあ、訓練、うん、訓練というよりは、もうなんかもう、ああ、やだやだって感じで、もう頭の中のこのやつ、これを全部、その、塗りつぶしたい。
はい。
追い出したいっていう感じで読んでます。
なるほど、なるほど。
うん。
ほうほうほうほう。
って感じで、最近読んだのが、ね、ディーリア・オーエンズさんのザリガニの泣くところ、うん、っていう、
あ、はいはいはい、
作品ですね。これは、ご存知ですか？
小説は知ってますね。読んでないかな。本屋さんでよくね、置いてあって、
うんうんうん、
毎回こう、あ、読もうかなって思って、他の本を優先しちゃってたと思いますね。多分読んでないと思う、これ。
いや、そうなんですよ。わかります。だってこれ、ザリガニじゃないですか。タイトルが。
タイトルがね。うん。
うん、ザリガニの泣くところっていうタイトルってあんまりこう、うん、あ、めっちゃ面白そうなんないじゃないですか。
いや、そういう理由じゃないんだけどね。まあ、僕は結構なんだろうな、うんって引っかかりになるタイトルだとは思いましたよ。うん？と思ったけど、ザリガニって泣くんだっけっていうさ、その、
う
ん、
まあそうですよね。ザリガニの泣くところっていうね、うん、あれ鳴き声ってあんのかなみたいなところあると思うんですけども。
うんうん。あ、僕が言わなかったのはこれなんかさ。ミステリーなんだっけ？ミステリー。
そうです。はい。
ミステリーですよね。
うん。
で、翻訳物じゃないですか。
翻訳物です。うん。
だから翻訳物のミステリー、好きなんだけど、読むのに結構時間かかるんですよ。
いや、ちょっとその話もしようかなと思っていて。
あ、本当ですか？まあ、
全然本題に入っていかないんですけども。
全然本題に入っていかないよ。
まあ、うん。うん。まあ、多分本題に今日入んないかもしれないですけども。
あ、本当ですか？
特に、
まあ、僕はだから読んでないです。読んでないです。
う
ん、
海外のミステリーって、
うん。
こう、助走するときって、助走が結構長くないですか？
長い長い。
あれ、あれ、やっぱそうですよね。
お願いすると思うよ。長いとは、助走がね、うん。
うん。もちろん、あの、作品によるけど、なんかその、うんうん、自分の中で、こう、テンポを掴んで、
うん。
面白いなってなるまでの、に、普通に一章とか丸々使ったりしません？
いや、もう一章どころか二章ぐらい使ったりしますよね。
ありますよね。
あります。
なんかこう、なかなかその、こう、なんかこう、情景とかもさ、スムーズにイメージできなかったりとか、うん、なんかこう、もやがかかってるような感じになっちゃって、
うん。
こう、足が沼地に入っちゃってるみたいなさ、こう、自由にこう、想像ができないみたいな。まあ、多分こう、文化とかね、あんまりこう、知らない固有名詞の建物とかさ、
うんうんうんうん。
この国の、ここってどういう気候で、どういう感じの景色なのかなとかって考え出しちゃうからかなと思うんですけども、やっぱそういうのありますよね。
ありますよ。いや、めちゃめちゃわかる。その、僕、だから海外ミステリーは本当に好きな作家しか読まないし、その好きな作家でもやっぱりちょっとこう、時間かかりますね、やっぱりね。
最初のね。
ああ
助走が、うん。でももちろん、その、ある程度助走ついちゃうと、やっぱり面白いから、テンポ良くなってくると、ね、もうページをめくる手が止まらないみたいな感じになっていくんですけど、
うんうん、
ああやっぱ一緒か。よかった、よかった。
うん、半分ぐらい。僕大体半分ぐらいまで結構頑張らないと、時間かかっちゃいますね。
うん。で、僕もこれ実は、買ってから数年で、置いてあんままだ。
寝かしましたね、随分と。
寝かしましたね、だいぶザリガニを。
うん。
もうね、ザリガニってでもね、数年ぐらいなんか、水槽で飼っててさ、もうなんか、全然こう、ヘドロみたいな水槽になっちゃってたから、その屋外に置いといてヘドロみたいな水槽になっててさ、まさかここにもう、ザリガニっていう生物いないだろうなと思ってさ、
うん、
水とか流したら中に普通にザリガニ生活してたりとかしてびっくりします
よね。いや、わかるわ。結構ね、生命力ある。
ありますよね。
ある生き物ですよね、ザリガニってね。
そう、うん。ごめんなさい、何の話か全然わからなくなっちゃった。そのぐらい寝かせてたんですよ。
はいはいはいはい。
そう、それを読み始めまして。
ほうほうほう。
で、ミステリーなんでね、まあ、殺人事件が起きて、
うん、
まあ、その容疑者になる、まあ、女性、女の人。うん、徐々に、まあ、その人が容疑者になっ、まあ、保安官が、彼女が容疑者だっていうところに追い詰めていって、どうなんだっていうところまでっていうふうな現代のパートと、その彼女、その主人公の彼女が、まあ、幼少期、まあ、非常に貧しい、そのエリアで暮らしてたんですけども、その貧しいエリアで、貧しいながらも、とか、まあ、貧しいところがかなりやばい環境ですね。うん、まあ、基本、お父さんがアル中で家族全員逃げたんだけど、アル中のお父さんのところに一人だけ残されたみたいな。
やばいじゃないですか。
はい。もちろん暴力も振るようなね。そういうお父さんのところに、兄弟ももうやべえっつってみんな逃げて、奥さんもやべえっつって逃げて、子供一人残さ、
かわいそうすぎる
娘っ子、その子供、うん、娘っ子一人残されたみたいな感じの状況から始まって、そこを生き抜いていくっていうところがあり、その二つの、視点がどんどんどんどんこう現代に近づいていって、
うん、
で、最後にそのミステリーが、この謎と、まあ彼女が歩んできた人生が、まあ、どのようにこう、どうなっていくかっていうところが進んでいくっていう、うんうん、そういった作品なんですね、うんうん。まあ映画化もされているので。
あ、そうですよね、
はい、
確か。
なんで、はいはい、ちょっと小説の助走が厳しいって方は、映画から入るってのもいいかもしれないですよね。僕たちまだ映画の方
見てないです、
ね。
映画見てないんでしょ、だって。
見てないです。うん。
映画ももしかしたら助走が厳しいかもしれないですよ。わかんない。見てないけど。
いや、そういう映画もありますよね、とかね。
あります、あります。うん、なかなか、うんって、序盤なんか、うんっていうのがありますからね。気をつけないとね。うん、
そうですよ。いや、これだからね。やっぱ子供がいると、ひでえなって感じの、ありますよね。うん。
いや、わかる。自分が子供ができてからさ、その子供が虐待されたりとかっていう話とか物語、だいぶグッとくる感じが違いますよね。
重いなっていう感覚がね。
うん。
やっぱ当事者に近づくから、やっぱり、しんどくなるっていうのはあるんですけども、まあ、でもその中でも、その、すみません、湿地帯に住んでるんですけども、その湿地帯の自然が非常にその彼女は好きでね。
うん、
で、その、自然と共に生きていくっていうことは、まあ、ずっとしていくんですけども、まあ、その関わり合い方とか、湿地のその細かい情景だったりとか、
うんうん、
まあ、そういったものへの描写とかっていうのは非常にこう、長けていて、なんかそのミステリー小説なんだけども、その、 結構いろんな切り口があって、その女性が成長していくっていう風な流れだったりとか、まあ、実際にあるその地帯の、
うん、
まあ、美しい情景だったりとか、そこがまあどういう風に、まあ、環境として、まあ、ある種こう、汚染されていってしまったりとか、ある種その美しいまま守ろうとするみたいなところだったりとか、そういうこう環境保護みたいな、そういった側面も入ってたりとか、なんかいろんな切り口があるような、そういった作品ですね。ミステリー直線というよりは、いろんなこう読み方ができるような、そういった話なんですけど。なるほど
ね。じゃあ結構楽しい。その、時間はかかったけど結構最後の方をぐっと
入って、うん。最後、うん、よかったですよ。なかなかいい作品なんじゃないかな。
これ、長山さんの メモにはさ、
うん。
これ執筆に10年を要してるの、この本。
そうなんですよ。
書く方も時間かかってんじゃん、これ。
そうです。ね、リリー・オーエンズさん書く方も時間かかってるんですけども、
うん、
まあ、彼女がこの本出した時に、なんと69歳。
あ、そうなんだ。
はい。で、初の小説なので、50代後半から、まあ、その前にちょっとね、ノンフィクションというか、自分のその、動物との関わりをノンフィクションとして書いたりとかしてるんで、完全にこう何か物を書くということに、が完全な素人ってわけではないんですけども、
うんうん、
フィクションの小説っていうものを書くのは初めて、59歳ぐらいからですかね。初めて、それで書き終わって、2019年に出したら、こうそこで大ヒットになって、うん、世界中で2200万部売っているらしいですよ。
すごいね。2200万部。
そう。69歳で小説家デビューして、
へぇ。
2200万部売ってるっていうのは、これ夢がある話じゃないですか？
夢がありますね。
ね。だってまだ僕、うん、この、ディリア・オーエンさんが小説書き始めた年齢にまだ達してないじゃないですか。
達してない。
うん。
いけるよ、我々も。
ねえ、ねえ。そう。そういうこと。
アメリカザリガニの泣くところ書きましょうか。
そうそうそう。
ねえ。
うん。
ああ。さっきね、その、ザリガニが泣くところってタイトルどうなんだって言いましたけど、まあそういうタイトルでもやっぱ世界で、そんだけ気になって買って読んでるわけですもんね。うん、
そうなんですよね。
面白い。やっぱちょっと読んでみようかな。まあなんかとはいえ、今手持ちにその積読というか、読みたい本がいっぱい溜まってるんで。
うん。まあまあでもね、まあまあ長いは長いから。
うんうん。
うん、結構気合を入れないと。
あれ、長山さんだっけ最近本がでかいって話をさ、前したじゃない
ですか。あ、そうです。はい、そうしました、しました。本がでかい。
最近さ、どの本もさ、読みたい本がさ、分厚いし長いのよ。
うん。
その、
でかい本多いですよね。
でかい本が多いんですで。時間もかかるんだよね。
うん。
それはそうなんですよね。
この間も書店に行ったらでかいな、なんだっけ、まあ、うん、ありましたもんね。やっぱね、最近はやっぱ本がね、巨大化しつつありますから。
うん。まあこれが、
そうそう、これ
読んだ本の一つ、
うん。そうですね、読んで。で、もう一冊は、うん、エルベル・テリエ。これフランスの作家さんですね。エルベル・テリエさんの、うんうんうん、異常・アノマリーっていう作品ですね。
はいはいはいはい。
これは、まあ最近文庫になって、さらに Kindle でセールになったから、買ったって感じだったのかな。うん、でもこれもだからあれっすよ。うんうんうん、言ったら翻訳物の、
うん、
ミステリーかな、早く、まあ、SF だな。SF ミステリー。
SF なんだ。
うん。SF ミステリーって感じで、こう、帯とかにね、あらすじ検索禁止ってこう、でかく書いてあるんで、そう、うん。なんで、なんか、どこまで喋ろうかなっていう感じ。
そうですよね。
うん。で、文庫版の解説は、斜線堂由紀さんが書かれていて、この後書きも結構良かったんですけども、うん、その後書きも、ここから先は読んだ方だけで、みたいな感じで、こう、注意書きが書いてるみたいな感じで、とにかくなんかこうネタバレをしちゃダメみたいな空気がすげえある感じの作品なんですけども。端的に言うと、登場人物がめっちゃ多いんですよね。
あ、群像劇みたいな感じですか、
うん、群像劇みたいな感じで、殺し屋が出てきたり、作家が出てきたり、弁護士が出てきたり、軍人の人が出てきたり、あとはまあもう瀕死の重病を患ってもう死を間近にしている人たちだったりとかっていうことがあるんですけども、そういった人たちが、まあそういう人たちがまあ偶然ね、偶然の同じ飛行機に乗り合わせて、パリからニューヨークに行くと。 で、その時に、だからすごく嵐に巻き込まれるっていう感じで、で、その後になんかちょっとこう世界が変わってしまったみたいな感じなんですけども、その、こう前後関係があるんですよね。だからその最初は、その11人ぐらい登場人物出てくるんですけども、
うん、
その11人のそれぞれの生活とか生い立ちとか成り立ちみたいなところがこう断片的に語られていって、
ああ、助走が長いやつ
そう、助走が長いんだ、これ。
ね。
でも、むし、でも、ただ面白いのは、その短編みたいな小説として結構読めるんですよ。
ああ、それぞれの助走が、
そうそうそう。
面白いんだ。
そう、その人、うん。だから、あ、次は誰なんだろうみたいな感じの気持ちで読めるので、うんうんうん、割とこう、隙間時間に少しずつ読み進めるっていうのがよかった。それが前半で、なんとなく登場人物が揃ってきて、うんうん、そしてこのアノマリーって言われているこの異常事態がこう発生するんですよ。
うんうんうんうん。
で、そこからこう、テンポが変わってきて、って感じで話が進んでいくんで、結構まあ、そういう意味では結構長い小説ではあるんだけど、面白い。テンポピーチ、良かったですが、これ、Kindle で僕読んでたんですけども、そういうふうにこう、ある時間軸が結構重要な小説なんですよ。で、かつ人がたくさん出てくるんですよ。で、そうなってくると、あっちこっち行きたいじゃないですか、本で。あれ、この人ってなんかこの時に何か言ってたよな、とか、あとはこう、あの、最初のこう、の見出しのところに何時何分、何月何日何時何分、必ず入ってるんですよ。
はいはいはい。
どうしてかというと、それ結構重要なことなんで。
はいはいはい。
なるほど、ね。話の中でね。
うんうん、
なんで、こう、次の章に行った時に、結構未来に行ってたりとか、過去に行ってたりとかっていうことが結構頻繁に起きるんで、あれ、
うんうん、
これ今読んでるのって何年だっけとか、
うんうんうん、
何月だっけとかってやってると、やりたいんだけど、Kindle だとそれがすごい全然できないんですよね、こう、テンポよく。
うん、はいはいはい。
そう。だからもう最終的に僕その Kindle を iPhone で写真撮って、最初のなんか人物紹介のみたいなページとかじゃないですか。はいはいはいはい、あれとか写真とかキャプチャーとか撮っといて、Kindle のその電子ペーパーの方で読みながら、たまにこう気になったらカメラロールから、その人物紹介を取り出して、あ、この人これだとかって言って。
ほうほうほうほう。
うん。
なるほど、ね。
二丁使いで。
二丁使いで。
うん。
ああ。
まあ、海外の人かつ、たくさん出てくると、もう名前が分かんなくなるじゃないですか。
名前ね。そうよ。
そうなん。うん。でも、しかもこれね、まあ、フランスの方の作品なんで、フランス系の名前、まあ、もちろんアメリカにもあるからって感じで、こう、国をまたいでたりとかするし、人種もたくさん出てきたりとかするので、はいはいはい、結構、イメージを、ずっと読んでたら、うん、そういえばこの人黒人だったわ、つって、イメージが全然違ったわ、みたいなところとか結構あったりとか、そういうのがこう、あったりして、なかなかこう。
はいはいはい。なんかそういうのもありますよね。その、ほら、日本の小説とかだとさ、例えばその、名前がさ、その、キウナとかさ、名字だったりすると、うん、あ、沖縄の人かなとかさ。
はいはいはい。ありますよね。
なんとなくわかるとかさ、うん、なんかその、例えば、ヒカルっていう名前だと、これはもしかして男性と女性をこう誤認させようとしてるんじゃないかとかさ。
あ、
なんか、そういうこう勘が働いたりするじゃないですか。なんとなくだけど。うん、その、うん、それがこう途端にその海外の人の名前で、特に、まあアメリカの名前だとまだドラマとか映画でわかるけど、フランス、中国、なんか、そうなってくるともうわけわかんなくなってくるんですよね、うんうん
う
ん、なんかね。
いや、そうなんですよ。中国とかね、あと北欧系のね、ミステリーとか読んでてもね、はいはいはい、初めて聞くような名字で全然わかんないなんだけどね。
これな、名字だっけ名前だっけみたいなところからわかんなくな
る。それもわかんなくなるんですよね。
ね、ああ、そうね。
そう。だから親しくなるとファーストネームで呼び合ったりとかするじゃないですか。
違う人だと思ったら
違う人
だ。
そうそう
そう。
そうそう、そういうなんかね、本当に、稚拙なね、孤独をしてしまったりとかっていうのをね、
はいはいはい。
あったりしますね。
そのなんか短編が、僕、この群像劇自体は僕も好きだし、うんうん、ドラマとかでも結構群像劇タイプのとか映画とかドラマは好きなんですけど、
うん、
面白いとさ、この人の話だけ先に読みたいとかなってくるじゃないですか。
ああ。
こうなんか話が切り替わると、あ、ちょっと、なんか
そうですね。確かにその、そう。僕もだから思い入れが出てくるわけですよ。ある登場人物に関して、ね、
はいはいはい。
そうすると、この人だけはどうなったのだろうな、みたいなのが結構気になっちゃってね。他の人はちょっとどうでもよくならないんだけど。
どうでもよくならないんだけど。
うん。ちょっとなんかこうね、扱いが変わってくるっていうのはあったりしますね。
昔ね、なんか僕、その大学生ぐらいの時に僕結構そのミステリーが好きになって、
うんうん、
で、まあ当時の彼女、今の妻ですけど、に、まあ、結構本貸したりとかしてたんですけど、
うん、
そのうちのその妻は、まあ、先が分かんないことが不安だから、結構こう ミステリーとかでも最後の方を先に読んだりするって言ってたんですよ。結末を。
あ、もう先に？え？
先に、みたいな、うん。誰が犯人かまで知ってから読んで安心しときたいみたいな。で、それをね、僕当時ね、何言ってんのみたいな、その面白さがさ、なくなるじゃんみたいな。
そうですよね。いや、そうそうそう。うん、そう思っちゃう。
って思ってたけど、まあ、うん、今はちょっと、わからなくもないんですよね。なんかその、なんとなく、まあ僕、もうネタバレ大丈夫になってきたんで、まあその新鮮な驚きとかはまあもちろんなくなるんだけど、
うん、
なんか話がどうなるのかを、なんか不安な気持ちのまま読んでると不安だからさ、その先に解消しときたい。なんか、この人めっちゃ死にそう。え、死にそうって思ったままさ、何日も過ごしたくないみたいなさ。
ネガティブケイパビリティが下がってんじゃないですか、それ。
ああ、わかんない。そうかもしれないですね。もしかすると。いや、なるほどね。
今、早川書房のノート見たら、電子書籍派の方はこの PDF をお使いくださいって言って、
うん、
アノマリー登場人物表っていうのがダウンロード、ダウンロードできるっていう、サービスがされていて、そうそう、これ欲しかったんだっていうのがね、実は配布されてました。
配布されてましたか？
うん。
やっぱみんなそうなるんですね。
そうなんです、ね。あとね、あと、これ、フランスの作品なんですが、めっちゃ多分、原書で読むと、言葉遊びか、巧みな言葉遊びが散りばめられてるような、そういう作品っぽいんですよ。
ほうほうほう。
翻訳されてる方もいろいろ頑張って、こう、振り仮名振ったりとか、途中でこう、わざわざフランス語のスペルも入れてくれたりとかってして、いろいろこうやってるんですけども、なかなかそこの面白さって、こう、素直に、ちょっとね、例を出そうと思ったんですけど、ちょっといくつか、でも全部っていうか、いくつか出てきたやつが、ちょっと下ネタだったんで、ここで言いにくいんで言えないんですけども。
はいはいはい。
ただそういうのあるじゃないですか、なんかね。こう、頑張ってダジャレっぽく直してるけど、うんうん、でもこれ原書で読んだら全然感覚違うんだろうな、みたいな。
うんうん、
英語とかだと、なんとなく、英語で読めば、なんとなくこう、わかるというか、その、面白さまではわかんないけど、ニュアンスはわかるんだけど、フランス語まで言っちゃうと、振り仮名振られても、あ、そういう意味なんだ、みたいな感じで。
あ、そうね。わかる。
なんかこう、はいはい、へー、みたいな感じで、こう、面白さというよりは、なんか、へーって感じになっちゃうみたいな、読み方になったりとかして、なんか、それもこう、不思議体験だなと思って。
ね、なるほどね。いや、僕もね、アノマリー、その異常は、本屋さんでやっぱ見かけて、その、うん、なんだっけ、ネタバレ禁止みたいなさ、その、帯が結構強烈なんで、めっちゃ気にはなってたんですよね。
うん、
ただまあこれも海外のやつだしな、みたいなさ、どうなんだろうな、みたいな、ちょっとこう、二の足を踏んでしまって読んでなかったんですけど、
うん、
まあ面白そうですね、確かにね。
そうですね。
ま
あ、ラストはね、いろいろあると思うな、うん、意見は。
ああ、なるほど。
うん。
賛否両論。
そう、賛否両論あると思う。僕は、結構やっぱ登場人物多くて、それぞれの話を、結構ちゃんとしてくんで、
うん、
その辺で広げた風呂敷を各人物全部回収してほしいなっていうふうに思ってたんですけども、割とさっき言った通り、こう、若干、あれ、この人これで終わりなのみたいなことがあったりとか、っていうふうに僕は感じてしまうところがあって、なんかもうちょっとこう、もう一声、衝撃が欲しかったって思ってますけども。
なるほどね。
うん。
はいはい。
でもまあ、
なるほど。
面白いですよ、これは。
まあちょっと読んで、見てください。
SF、興味ミステリー、群像劇。
群像劇ね、
うん。
うん。これは映画化はまだされてないのかな？
これ映画化されんのかな？
あ、そういうタイプ。
いや、でもできなくはないと思いますね。面白いと思います。映画にしても、
うん。
結構話題になるんじゃないかな。映画にしたら。
映画化で検索してみるか。正式な映画化はまだなさそうですかね。企画が進んでるという噂がありますみたいな
全然ダメじゃん。
全然ダメですね、
うん
うん、はい、なるほど、なるほど。そういうの読んだと永山さんは、
うん、そんな感じで、そう、LLM が生成した文章に汚された脳の中を頭の中を浄化するっていう活動を最近してます。
なるほど、なるほど、
はい、
大事ですね、はい、大事だと思います、
うん、
はい、私は映画をですね、最近見たので、映画の話をしたいんですけど、はい、
うん、
ちょっとネタバレを多分するので、まあネタバレしたくないなって方はもう今日はここでもう 一回やめていただいて。
何の映画か分かんないじゃないですか。
はい。まあ、何の映画か言いますので、うん、あの、映画はですね、2本ですね。スパイダーマン、ブランドニューデイと、
うん、
オークストリートの異変っていう。
異変。アノマリー。うん、
あ、アノマリー以上。そうですね。異変という。まあ、この2つを見たんですよね。はい、なんで、まあ、この2つの映画のネタバレしたくないっていう人は、ちょっともう、一旦僕はここで。
じゃあ、僕はここで失礼します。
はい、ね、長山さんは、あの、聞いてください、ちょっと。長山さん、ネタバレしたくないかもしれないけど、もう、これはもう仕方ないので、もう聞いていただきたいなと思うんですけど、ね、はい、スパイダーマンは、長山さん、今のスパイダーマンシリーズは、ご覧になったことありますか？
今のシリーズはほとんど見てないですね。ほとんどってか全然見てないですよ。
あ、全然見てない。
うん、最初のやつとかだもんな。
ああ。
今のシリーズじゃないですよね、あれ、だからね。
うんうん。今のシリーズがですね、今度は、今やってるやつが4作目なんですよ。作品として、ま、あの、はい、マーベルのそのシネマティックユニバースってやつなんで、うん、スパイダーマンが登場する作品は何個かあるんですけど、一応そのスパイダーマンの単品映画としては4作目なんですよね。
うん。
で、まあまあ、これまでのあらすじをかいつまんで言うとね、ピーター・パーカーって人が雲に刺されて、こう体にこう雲の DNA が組み込まれて、
うん、
っていうのがスパイダーマンの、はい、まあ、ベースの話で、実は今やってるやつはその雲に噛まれるシーンはもう描かれてないんですよね。もうそういうもんだっていう、そういうことがあったっていう。
あ、もう、それは前提知識として。
前提知識。
当たり前としてあるわけですね。
はい。で、まあ、アイアンマンのトニー・スタークと交流をしながら、こう、活動する
んで。あ、トニー・スタークも出てくるんだ。
トニー・スタークも出てきますね。1作目とかトニー・スターク出てきますね。でも2作目になると、もうトニー・スターク死んだ後の話になっちゃってるんで。
ああ、そうなんだ。
あの、アベンジャーズのすごい戦いがあった後の話になってて、2作目での最後で、スパイダーマンの正体が世界にバレちゃうんですよ。
あら。
あのスパイダーマンって姿、あの、誰がやってるか隠して活動してるんですよね、あの人ね。
うんうん、ですね。
だけど、あの、バレちゃうんですよね。
う
ん、で、3作目でバレちゃったことによって不都合がいっぱい生じちゃって、で、結構その自分の恋人とか親友も危険にこう、さらされるというか、
うんうん、
ね、一般人の人たちがこう、スパイダーマンをなんか倒したい人たちが、その友達とか家族関係から襲っていくぞみたいな感じになるじゃないですか、まあ普通に。
そうですね、そうですね。うん、
はい、で、まあ、スパイダーマン困って、正体をばらした記憶、自分のことを、正体をみんなの記憶から消してもらうために、ドクター・ストレンジっていう、こう、魔術師みたいな人にお願いをするんですよ。
え、そんなことができる。
はい。ただ、まあ、なんかいろいろとあって、代償として、なんと、自分の恋人である MJ とか、
うん、
自分のその、親友であるネッド、この二人は、そのスパイダーマンの正体もともと知ってるんですけど、
うん、
その二人が、スパイダーマン、ピーター・パーカーのことを忘れてしまうというですね。要はそのバランスよく、この二人は覚えてるけど世界の人は忘れるっていうことができなくて。
どっちかだよと。
そう。
も
う
全員の記憶を消すしかないぞと。
はい。で、まあスパイダーマンは後者を選んでとか、そのみんなの記憶を消すっていう方を選んで、なんと一人ぼっちになっちゃうんですよね。それが3作目なんですよ。
それで終わっちゃうんだ。
そう、最後ね。
一人ぼっちになっちゃったって言って。
最後ね、もうめっちゃ切ないんですよ。そのなんか、記憶をなくしても、また出会ったら、その記憶を思い出す、絶対思い出すからって言って、その、記憶を忘れるんだけど、その女の子は働いてるコーヒーショップにこうコーヒー買いに行くんですよ、こう、
うん。
ドーナツ屋さんに。で、顔を見て、思い出してくれかなと期待するけど、思い出してくれないみたいな描写が最後あって、切なすぎるでしょ、これ、なんか。
うん、
っていうのが3作目で、4作目はその、まあみんなの記憶がなくなった後で、もう彼は、まあ、その友達とかをこう遠巻きに SNS 経由で見守りながら、ニューヨークで人助け活動をこうしているみたいなところから始まって、うん、で、その、なんとかこう、二人に、またもう一度記憶を戻してほしいな、どうかな、みたいな話がまあ展開していくみたいな。
うーん。
まあ、4作目で。まあ、すごい面白いんですよね、これね。うんうん、あの、ぜひ見ていただきたいんですけど。
うん。
まあ、っていう話がありますと。まあ、これスパイダーマンの話ね。
うん。うん、
で、もう一個、オークストリートの異変っていう今やってる映画があってですね、
うん、
これちょっとまあ本当にもうストーリーも全部言っちゃうんで、もう見ようと楽しみにしてる人はちょっと聞かないでほしいんですけど、
うん、
これはですね、あの J.J. エイブラムスが制作組織をしている制作をしている映画でして、うん、まあ、あの人なんか結構昔の映画のなんかこうテイストを取り入れたリメイクとか好きじゃないですか。
ですね、うん、
でこれはね、そのオークストリートっていう何年代80年代ぐらいのアメリカの、その街が舞台なんですよね。だから今の話じゃないんですよ。 そもそもそのちょっと、ちょっと昔、スマホもないような。
オールドアメリカンな感じだ
ね。オールドアメリカンな感じ。
で、あれですよね、これね。庵野監督みたいな感じですよね。J.J. エイブラムさんね。
そうね。新アメリカのね。そうそう。で、そこでなんか異常なことが起きて、なんとね、そのオークストリートっていう一区画が、
うん、
その恐竜の世界にタイムスリップしたんですよね。その地域ごと。
地域ごと。あら。
ま
るでこれ、う
ん。だからある日、なんかその嵐の夜に、なんかピカピカって光って、光ったと思ったら、その停電とかになっちゃって、で、水道も止まっちゃって、なんかおかしいなと思って、まあなんかその嵐がひどかったから、なんかそうなっちゃったのかなって言って、翌朝見たら、なんかその恐竜とかがさ、その街を襲ってたりするわけですよ。
うん、
ジュラシックパークなん
ですね。ジュラシックパークですね。もうね。
完全にジュラシックパークなんですよ。うん、まあその一区画、一区画っていうかその街全体が行ってるんで、まあみんなその恐竜に襲われて、その世界でこう、どんどん命を失っていくんですけど、そのアン・ハサウェイが奥さんで、ユアン・マクレガーがお父さんで、あと娘と息子がいる、その一家がそこでこうサバイバルというか、まあ、
うん、アン・ハサウェイが お母さん
お母さんよ。
プラダを着たお母さん。
プラダは着てなかった。
プラダ着てなかった。
プラダ着てなかったけど、やっぱセクシーでしたね。すごい、こんなお母さんいるんかいっていう感じですけど、着てる服もだいぶミニスカだったり、当時のミニスカだったりするん で、ちょっと
こう。トレインスポッティングで薬ばっかりやってるお父さん。
お父さんはね、なんか、でもなんかいいお父さん、ユアン・マクレガー、これユアン・マクレガーって思いましたけど、ユアン・マクレガーなんですけどね。
うん、ユアン・マクレガーいいお父さん役できるんだね。
そうなのよ。まあ、いいお父さんっていうか、よくは、まあ、なんか、要はね、その、夫婦、家族が、夫と奥さんが、なんか、うまくいってないんですよね、微妙に。
ああ、そういう感じだよね。ありますよね、そういうのね。
うん。で、お父さんはなんかね、本当は仕事を、職を失ってるのに、そのことを奥さんに隠してて、
はいはい、
ちょっと今日、ちょっとピザの配達のバイト、小遣い稼ぎに行ってくるわ、とかって言って、本当はファミリーデーみたいな日に、その、仕事に出かけていくんですよね。
うんうんうん。
で、奥さんは奥さんで、とある家庭から、主婦の人が家を出て、こう、外に飛び出していくみたいな、自分の、こう、まあ、小説、夢小説みたいなやつを執筆して、それを近所に住んでいる、その、小説家の奥さんみたいな人に読んでもらって、なんかすごいいいって言われて褒められて執筆を続けてたりするわけですよ。
うん、なるほどね。
で、その、旦那は旦那でその本を実はこっそりその原稿読んじゃって、
うん、
こう自分たちが捨てられてこの奥さん出ていくんじゃないかってこう、思ってるみたいな、
うん、
まあそういうのがあるんだけど、その恐竜のそういう世界に行って、まあ恐竜から逃げまくる中で家族の絆、夫婦の絆を取り戻していくみたいな話なんですよね。まあ、大きくは。で、映像は、その昔っぽいとか、そのジュラシックパークを今の技術で撮ったらみたいな感じだし、
はいはい。
すごくまあ、ストーリーは面白いんですけど、
うん、
まあ、ここから先も本当確信に迫る 大ネタバレをしていくんですけど、すいません。うん、ちょっともう、これをちょっと話さずにはいられなくなってしまいまして、恐竜から逃げる中で、夫婦、いい感じになっていくじゃん。なんかその、夫婦のお互いね、打ち解けてきて、なんかいい感じじゃん？このままなんか帰れんのかなって、その、逃げてる途中でね、その、地区全体をこう覆った光のちっちゃい版、なんか4人ぐらいが入れるような、こう光の玉みたいなのが見えて、そこに飛び込んだら、元に戻れそうだと。
はいはい、ああ、戻れんじゃないかと。
でも、その、見つけたやつはシュッて消えちゃったんですよ。でもその時空が不安定になってるからまたどっかにこう現れるかもしれない、うんうんうん、この地区のどっかに、
うん、
でそこを見つけてそこに飛び込むぞと、
はい、
うん、おいいじゃんいいじゃんみたいなこう家族仲良くなってそこに飛び込んでおしまいかなって思ったんですよね、
うん、
そしたらさでっかい恐竜に見つかっちゃうんですよねあの肉食恐竜みたいなやつに、
ああ
で
ティラノサウルス
追われちゃってそう、うん、追われちゃってで奥さんが狙われちゃってで奥さんが追い詰められてもう危機一髪だっていう時にその夫がさ、その、でっかいハンマー一本でさ、その恐竜に立ち向かうんですよ。
お、男だね。
その銃とかじゃなくて。で、その巨大、うん、まあ、その、まあ、でっかいっつってもそのさ、本当にその、でっかい金槌みたいなやつで、たまたま恐竜の、はい、その、顎をこう、ガーンって殴ったら、恐竜倒れちゃうんですよね、バーンつって。
うん。
で、なんかその、奥さんを守る勇敢な夫みたいな感じで、おー、うん、みたいな。これでより夫婦の絆、取り戻したじゃんみたいな感じに、
うん、いいじゃないですか。
なった。次の瞬間、恐竜に食われちゃうんですよ、うん、お父さん。
え、そうなんだ。
パクって食わ、その家族の目の前でがっつり行かれちゃって。
おう。
で、もう家族はそこのお父さんが食われてる間に、まあ、とりあえず逃げるんですけど、もう大泣きというか、うん、お父さんがいなくなっちゃったみたいな感じになるんですよね。
はいはい。
まあ、その後、こう、残った家族で、光の玉を探して、
うん、
なんとかそこに飛び込んで、飛び込んだら、
うん、
戻れたんですよ。元の世界に。
元の世界に。
はい。そしたらね、
うん、
そこが、まあ、嵐なんですけど、
うん、
時刻と日付を見たら、自分たちがタイムスリップした、40分前ぐらいなんですよね。
うん、
で、その40分後に、この自分が、ちょっとその、しかも丘の上のその地域にこう来たから、今自分たちが見下ろしてる、自分たちが住んでるエリアが、今から40分後に、20分だったかな、こう消滅するみたいな。
タイムスリップしちゃうんだよ、その区画が。
そうそうそう。
はいはいはい。
で、
うん。
なんかほら、なんかどっかで聞いたことありません？今度こういう展開。
うん。
はい、なんかこの、ちょっと、まあ、ちょっと前にタイムスリップして戻ってくるみたいな話。
はいはいはい、
うん、バックトゥーザなんとかみたいな話じゃないですか。ねね、で、奥さんは考えるわけですよ。そういえばお父さん、ビザの配達してるじゃないですか。
うん。
電話をかけて、その自分たちが今いるその丘の上にお父さんのピザを配達させるわけですよ。
はあ、なるほど。
そしたらお父さんがピザ配達しに来て、
うん。
お父さんと出会えて、
うん、
わーって、そしたらその何分か後にその光がピカピカって言って、自分たちが見下ろしてるその丘の下の自分たちが住んでるエリアがパーンって消えたかと思ったら、恐竜たちが住むエリアが出現するんですよね。要はその場所が入れ替わるというか、時間によって。
ああ、交換流が、ね、
交換されてると。
はいはい。うん、
まあ、ただそこに現れた恐竜たちは、まあ、人間がうまくこう対処して、
うん、
奥さんは自分の夫だけじゃなくて、自分の親しい人たちにコレクトコールで、今すぐその丘の上に逃げて、みたいなことを言って、その言葉を信じた人たちが、まあ生き残った人たちがいると。サバイバーとしていると。
は
あ
は
あ、で、そのなんか不思議な出来事を自分の小説にして、
うん、
まあ、小説家として名を残すみたいな感じで、で、幸せな家庭が戻りましたよ、みたいな話なんですよ。これさ、なんか全然しっくりこなくて、僕。しっくりこないっていうのは何かっていうと、
うん、
その、お父さんは死んじゃったわけじゃないですか。
元のタイムラインのね。
元のタイムライン。
ね、はい、
そう。で、戻りましたと。
戻りました。はい。
で、その世界でお父さん呼び出して、
うん、
お父さんゲットしました。
はい。
これなんかスッキリします？長山さん、これ。僕がお父さんの立場だからかわかんないけど、なんか全然スッキリしなくて。
そうですよね。その残された家族は行っちゃってるわけ？
多分行ってるんですよね。僕もそこは結構どっちかなと思って、自分たちも救って、その同じ世界に二家族、うん、同じ人がいるっていうことも、まあ可能ではあるわけじゃないですか。うん、でもそうじゃなくて、お父さんだけ呼び出しているんで、多分。あれは。自分たちは、だからお父さん抜きの家族が過去にと飛ばされているんですよね。うん、
これさっきのアノマリーと似たような感じになってきますね、これ。
あ、本当ですか、うん、なんか似たような話になってた、
うん、時間ものですから。
時間ものだから。
でもそうすると向こうに行ったのは、うん、お父さんだけの家族になっちゃうから、うん、
はい。
これ死亡する確率高いわけですよね。
いや、もちろん、もちろん、そうそうそう。うん、そうなん
だ。それで死亡しちゃったら、バックトゥザフューチャーでは、体がこう、だんだんだんだん透明になってきて、
透明になっていく。
あれあれってなる。
なるなるなる。
やつじゃないですか。
うん。
そういう感じじゃないんだね。
そういう感じじゃないの。その、まあ、戻ってきた家族がお父さんを、その時代のお父さんをゲット。で、なんかさ、それ、ありなのみたいな。その、まあ、タイムパラドックス、うんぬみたいなありなのっていうの感覚もあるし、うん。で、そのお父さんはさ、要はお父さんなんだとは思うんだけど、
うん。
お父さんなのかそれは。お父さんなんですかそれは。どうなんですかこれは。
そこですね。いや、だからそういう実存的な問いを立ててる、そういった映画なんじゃないですかこれは。
まあ、いや、多分そういうことなのかなとも思う、う
ん。しかもそのお父さんはさ、恐竜たちと戦ったりとかしてさ、
うん。
こう、たくましく生きていこうみたいなさ、かっこいいくなったお父さんとは違うお父さんじゃん、
う
ん、
違うお父さんよ。
前段階じゃないですか。
そうそうそうそう。
ね、まあ、うたつの上がらないか、まあ、そう、どういう描かれ方はしてるかわかんないけども。
うん。
っていうことですよね。
そうなんです。なんかね、ちょっとこう、なんかしっくりこねえな。
いや、だそういうことなんですよ、これ。だからこれが多分、うん、父親とはそういうものだというメッセージなんじゃないですか。 とりあえずなんかいりゃいいんだよと。
はいはいはいはい、
うん。その辺から持ってきてそこに立たせとけば父親になるっていうのが父親だけど、母親はそんな代替が効かないんだと。
そういうこと？
みたいな、そういったメッセージなんじゃないですか、
まあ、
これ。
そういう面、まあ、これが男女入れ替わってたら、それはそれでなんかちょっとこうね、よりしっくり来ないってことなのかな。
じゃあお母さん、が必死でやってたかって、なくなっちゃって、タイムスリップして帰ってきたら、お母さんに
呼び出して、
あ、よかったよかった。
なんかどう、いやっていうのね、その、で、こう、さっきあの、スパイダーマンの話を出したのは、
うん、
要はその、なんか自分がこう、スパイダーマンはその好きな人とかさ、親友を失ってるわけですよね。
うん、
で、わかんない。これから先、その、映画の中でも、その、彼らを取り戻せるのかどうかっていうところは、まあ、見てもらったらいいと思うんですけど、
うん、
まあ、とはいえさ、その、失われた何年間かのさ、記憶とかさ、
うんうん、
体験とかはあるわけじゃないですか。
うん、
で、結構こう、ね、やっぱ、自分が失ったものをどう取り戻すのかっていうのは、まあ、結構昔から映画とかのそのテーマになるよなと思っていて、
うん、
はい。ね、よくほら、クローン人間を作って自分の失った人とか、はいはいはい、あの、アンドロイドでこう復活させるとかさ、まあ、いろんなこと、方法、手段はあると思うんですけど、ね、こうなんか自分のこう、亡くなったものを、
いや、まさに、それですよ、うん。アノマリーも一緒。
あ、そうなの？
うん、あの、大きく主題はそうです。
あ、大きく主題はそうなんだ。
うん、これはもう奇遇ですよ、これは。二人実は、
ね、
同じ、うん、こう全然違うアプローチで、二人は同じような主題。まあ、まあ、もちろんちょっとね、ズレはあるんですけども。
うん、うん、うんうんうん。
でもまあ、同じような主題。
はいはいはい、はい、
う
ん。
その人がそうであるということは何なのか。
何なのか。
っていうことだったりとか。
はいはいはい。
そこでこう、失われたものをどう埋めるのか。
うんうん。
うん。で、それ、うん。それが、こう、非常に安直に、その、手に入った場合っていうのも一つの、こう、物語になったりするじゃないですか、なんか。
うんうんうんうん、うん。
さっき言ったクローン人間とかそうじゃないですか、なんか。
はい、はい。
システム的に、はい、どうぞ、っつって、こうね。何か、自分がもう一人手に入るとかさ。
偶然。
偶然、でも、似たようなところに触れてますね。
ああ。
うん。ごめんなさい、なんかちょっと話の腰を折っちゃったけど。
いやいやいや、うん、全然折ってないですよ。なんか、やっぱそういうテーマがなんかあるんですね、やっぱね。
そうでしょうね。
これ何なんですかね。このなんかこう時代、まあ昔からあるテーマだと思うから別にその時代にはよらないと思うんだけど、
うん
うん、なんかこうね、いわゆる令和だったり2020年代だからこそ、こういうものがもっとそのテーマとしてよりこう強調されるみたいなのがあったりするんですかね。
まあでもそのね、その人の存在とかね、
うん
うん、その人がこう残したものとかね。
ね。
そういったものとは一体何なんだろうかっていうの。まあでも普遍的な問いではあると思いますけどね。
うん。例えば、そうね、こっから先ほら技術がどんどん進歩していったとしてですよ。まあ、架空の話、うん、SF っぽい話になりますけど、
うん、
まあ僕なんかめっちゃこうやって永山さんと喋ってさ、おっさん FM のデータとかあったりするわけじゃないですか。
うん、
でそういうデータをもとに、そのチャット GPT みたいなところに、とかその AI みたいなところに入って、まあ、僕の声とか僕の喋ってる感じでなんか僕が言いそうなことを対話できるようなものがさ、多分作ろうと思ったらできるわけですよね。
そうですね。うん、できると思います、ね。
今でもできるし、
うん、
もっとあと何年かしたらもっと精度が高くなっていくと、
うん、可能性は高い。
人のさ、性とは何なのかとかさ、その僕が死んだ後の人たちが僕の代わりにそれにアクセスすることができるみたいな風になってくるのかとかさ。
うんうん、
その時にやっぱ死んだことを悲しまなくなっていくんじゃないかとかさ。
なるほどね。そうですよね。まあ、その割り切って考えるとさ、
うん、
こうやって喋ってることとかさ、その人が成したこととかってこう情報の蓄積ですもんね。
はいはい。そうそうそう。
で、その情報の蓄積ということは、その情報と同等の情報が生成できるんだったら、同じことじゃないですかっていうことですよね。
うん、そうそうそうそう、
うん。で、その人はじゃあ、まあ本体は死んじゃったとしても、同等の情報がどんどん生成できるんだったら、その人がいなくても、
うん、
うん、その情報という切り口ではこう何も変化がないと、
うん、
うん、も言えると、
ね、
じゃあその人って一体何だったんだろうっていうことですよね。
あ、まあ例えばフィジカルにね、近くにいる家族とかはさ、やっぱ肉体だったりとか、そこにいる存在感とかがよりね大事だから、そのアンドロイドが発達しないと、 そこは埋められないと思うんですけど、それこそこうラジオとかさ、ポッドキャストでしか聞いてませんとか、
うん、
あるいは映像でしか接してません。まあ芸能人とかね、そういう人たちはいよいよそういう、いなくなった後もそのね、なんか何らかの契約によって仮想的なものとして生き続けるとかさ、
うん、
なってきたら怖い。怖いのか分かんないけど。
いや、でも実際ね、なんかほら、AI 美空ひばり問題とかさ。
ありましたね。そう。
ありましたでしょ？
ありました、ありました。
まあ、あれに対するこう、違和感とか、下手したらこう、嫌悪感みたいなのっていうのは、うん、こういう問いとちょっと、
似てるの
かもしれないですね。近いんじゃないかね、やっぱりね。うん。
ただ僕が多分感じたのは、そのお父さんは本当にその、あなたたちが求めてたお父さん、合ってんのみたいなのがちょっと気になったっていう、
うん、まあ、
ところかな。
そこまでも父親はお飾りっていうメッセージだから。
うん、飾りっていうことなのか。はい。まあそんな感じのね、お話だったんで、まあぜひ映画ね、見ていただければと。
でもなんかちょっと話が続く、はい、繋がったら面白くないですか、これ。
面白いですか、ね、
僕がうまく伝えられてなかったけど、僕の中では繋がりました。
いや、僕も繋がる、うん、そうなんだと思って、なんかその、中山さんの興奮がちょっと伝わってきましたよ、僕は。
そうなんですよ。おおと思って。まさか、ね。
ね。いや、本当に打ち合わせなしでね、こんなお互い持ってきて。
恐竜ものとつけ、なんか繋がると思ってなかったから。
思わなかった
です、ね。うん、でもなんかやっぱり、うん、読み方としてはそういう側面あると思うな、アノマリーの方も。ちょっとまあ僕はネタバレ回避のためでちょっと情報少なかったんで、ちょっと気になる方は。
すいません、ね、僕なんかもう遠慮なしにね、公開されたばっかの映画の話をしちゃいましたけど、もうなんかどうしても喋りたかったということで、お許しください。はい。はい。という感じで、今週はこんな感じですかね。
はい、
はい。では、おっさん FM では皆様からのお便りや感想をお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームや Twitter 新 X 上でハッシュタグおっさん FM をつけて投稿してください。また、番組のリスナーの方が集うディスコードサーバーやメンバーシップサービスおっさん FM クラブもありますので、そちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。